どうもガルです。
ミストでーす。
今週は2020年第25号の週刊少年ジャンプ読んでいきます。
はい。
では、内容に入っていきますと、今週関東から表紙が、連載2周年突破&テレビアニメ特報特盛り、関東からの呪術廻戦となっていました。ということで、アニメ情報もいろいろネットとかでも出てきましたが、呪術廻戦、今週ジャンプ扉への方はお祝いムードの4人組でした。
そうですね。いや、なんか、花束持ってるの良かったですね。
はいはい。野原ちゃんが持ってますね。さらに、先生が、ちゃんとこう、サングラスの隙間から瞳を覗かせるというサービスショットですよ。
まあ、五条先生で、ね、珍しいね。
はいはい。といった感じの、なかなか、サービス精神あふれる扉絵から、今週本編の方の扉絵の方が、ちょっと普段とは画風の違った感じの、何かポップな印象のある扉絵でしたね。
そうですね。まあ本編がなんかめちゃくら状態なんでいいんじゃないですかってい
やいやいや、善意さん強く戦えてるじゃないですか、今週は。
う。いやまあ先週のこの、虎杖君裏返った展開のがね あれだったんで、ね。
はいはい。確かに本編がなかなかいろいろと思わぬ方向へ展開している中、扉絵はポップで、明るい感じの大変おしゃれな感じの扉絵でした。で、内容としましては第107話で、特級呪霊のダゴンさん相手に、ゼンインさんのおじいちゃんとか、マキさんとか、ナラミンとかが戦うんですが、ダゴンさんなかなか強いんですが、ゼンインのおじいちゃんめちゃくちゃ強いんで、手が出せないんですが、ダゴンさんが領域展開しましたという展開でした。
いやー、まあ、先週の虎杖君はやっぱお預けになっちゃったけど、今週はおじいちゃんがファンキーでよかったね。
はいはいはい。めちゃくちゃ強いことが分かりましたしね。
そうだね。まあ、伊達に特別一級みたいな称号あるわけじゃないなっていう感じでしたね。
はいはい。で、この会話に関しても、この、なぜか急にアニメをのざまうという、相変わらず学園長が急に、ファンキーなギターを持ち出した時はもうそうでしたが、この和服の全員おじいちゃんが急にアニメの話をし出すっていう、この何とも言えない親近感とギャップみたいなのがすごく魅力的ですね。
いや、もうおじいちゃんだからあれでしょう。もう本当技術が進歩するたびに、うひょーってなったでしょって昔はって。
はいはいはい。
だけど、やっぱ最近の画質のね、ばっかりこだわってるのは良くないんですよって。進化とはやっぱ驚きがなきゃいけないんですよ。ね。
なるほど。そういう意見なんですね。
わかんないけどね。
まあ、4K やら 60fps っていうのは無粋だっていう。僕はどっちかというとそれにはちょっと反対する立場ですけどね、僕は。
はいはいはい。じゃあまあ、そこら辺はもう主張のぶつけ合いですしね。殴り合って解決しましょうっていう。
アニメの良さについて、技術革新の有効さについて、まあまあおじいちゃんは何か、この術式もいちいち相手をフレームに収めてる感じ。でも防御はできてるみたいですからね。
そうね。
という感じで謎の術式だったりしますが、まあトリッキーな戦い方、そして変わった語り口、で、他の人とは違ったアクションのタイプみたいな感じで、ちゃんと本当に毎回魅力的な新キャラの出し方をしますよ。
そして、まあ、ダゴンさんもね、
はいはい。
ちゃんと魅力的だったじゃないですかっていう。
そうですね。クトゥルーで有名なダゴンですね。
そうなの？
そうですね。クトゥルー神話における魚人の一族で有名な一族の名前がダゴンですから。まあ、そこから持ってきてる名前だとは思いますよ。
なるほどね。じゃあ、もしかしてこの領域展開もそれに関係があるんですか？
いやー、意外とあるかもしれませんね。巨神像とか海底に存在するかもしれませんよ、これ。
まあね、一見するとまだただのリゾート地だけど、わざわざ地獄って書いてあるからね、煽り
はいはい。
紙に。
そうですね。真人さんたちがよくくつろいでいたこの領域ですが、果たして、ここからどういった攻撃が生まれてくるのかわからない分、またやっぱりこっちはこっちでギャップがありそうで楽しみですね。
そうですね。
では続きましてが、ワンピースの第980話、内容としましては、ルフィが、おしるこぶちまけられたんで暴れたところにゾロもやってきて、一緒に暴れまして、で、アプーさんが攻撃してきて、なんかすげえってなってたんですが、キッドさんがアプーさんに襲いかかりますという展開でした。
いや、ほんと、スクラッチ目アップ強いね。
いやー、思ったよりも、なんでしょう、戦闘的に強いみたいですね。
いや、そうだね。だって、一応ルフィが気絶するレベルの攻撃を出せるってことだからね。
そうなんですよね。この威力の高さは意外でしたね。
意外だったね。一応まあ、 ね、ルフィ結構耐久力あるしね、爆発だったらね、ボンボンの身とかだったら全然大丈夫だった男だからね。
はいはい。
いやー、だからそういった意味でも意外性があってね、いや、良かったですね。
そうですね。何か防御ができない、姿が見えない、正体がわからないっていうのもダメージには一役買ってるのかもしれませんね。
そうだね。いいじゃないですか。ゾロだってさ、斬撃が防げなかったってのは結構ショックだったと思うしね。
はいはいはい。
そういった意味でもね、この相手の心を追ってくる感じがあるからね、スクラッチアップ好きですよねって。
まあ、心を追ってくるかはともかく確かにすごいいやらしい攻撃ではありますね。
そしてね、まあ、強さで言ったらね、クイーンさんもこのドタバタに関してさ、すぐに、ね、扉を一人消してから、おめえらやってられる、やれよ、みたいな感じで、煽るっていうのは、うまいなって思いましたよね。
はいはい。本当にこの辺で敵の組織がちゃんと、こういう人たちがいて、こういう、こう、ルールで動いている組織であるっていうのがきちんと伝わってくる。で、何か実感が伴っている感じがするっていうのは、こう、潜入者として、一つの大きな魅力ですね。
そうだね。雑魚敵もね、ギフターズ以上じゃなきゃ、希望はねえな、飲もうって、また飲み始めるとかね、面白いですねって。
そうなんですよね。この視点を描くっていうのが、なかなか、ぐっとこの敵の組織に厚みを感じさせますよね。
いやー、だから本当にね、ここからどう引っかき回せるか、まあ、本当に、まず、引っかき回すことができるかどうかっていうところだからね。楽しみだよね。
はいはい、そうですね。そして、おそらく、トラファルガーローさんの言っていた、暴れてしまう約2名のうち1人であるキッドさんもちゃんと暴れますしね。
そうだね。
という感じなので、なかなか、どこがどう戦うのか、もう早速ドタバタしてきましたが、まあ、他にもいろんな場面で作戦が進行中ですからね。
うん。
いや、他の場面どうなってるのか、どう繋がっていくのか、とうとう大変楽しみです。では続きまして、約束のエバーランドの第178話内容としましては、ムジカちゃんたちもやってきて、エマと再会して、グレイスフィールドの地下にある、まあ、金の水に浮いた島のところに行って、で、何か、なんちゃらさんに、まあ、約束を履行するって伝えて、人間世界に行って、銃の女神があって、そうか、ここは地球だったんだという展開でした。
ご褒美何も言わないわ。ちょっと肩透かし感ありましたね。
ただ、やっぱりそれに対して、まあ、レイとかも納得いかない、おかしい、何かあるんじゃないか。エヴァも確かに何かあるかもしれないっていう感じで匂わせて、さて次回ですから。
うん。
ご褒美がないことに関しては、また改めて何らかの解説があるとは思うんですけどね。
いや、そうだね。このまま流されたらちょっと悲しいんで、猿の惑星展開かどうかわかんないですけども。
はいはいはい。
この人間世界でなんか波乱は起きそうな雰囲気ですよね。
いや、ほんと、鬼滅の刃に続いて、そして現代展開でしたね。
まあ確かにね、でも別にみんな生まれ変わったわけじゃないよ。
そうですね。いや別に、まあまあまあ、鬼滅の刃もまあ、ちゃんとみんなそのまま生きて現代まで、時間は繋がっていたわけですが、でもまあ、なんか、約束のネバーランドが、こう、まだまだ続きそうな雰囲気がもっとあったら、このご褒美がないっていうことに関して、で、みんながそれを何か不信がっているっていう点に関して、すごく不安に思ったかもしれないんですが、なんか、終わりますよって外堀から埋められてる感じがするじゃないですか、最近。
そうだね。
なんかいろんなところでクライマックス終了目前みたいな、そういう書き方をされてたりするんで、まあ、このまま終わりに行く流れだったら、ご褒美がないことに関しても、何か、トンチの効いた、解釈一個入れて終わるくらいなんじゃないかなぐらいのテンションで読んでますよ、僕は。
ああ、なるほどね。実は、この現代社会こそが地獄だったんだ、みたいな。
そうですね。そういう。ちょっとトンチの効いた解釈一個入れて終わるぐらいなのかな、みたいな雰囲気で読んでます。
うん。まあ、そうだね。まあ、ちょっとどうなるか。結構だってさ、食用図全員だからさ、こういう、もう施設に入ってる人たちで一緒に行ってるわけじゃん。
これちょっとびっくりしましたね。まだ結構いたんですね、この手の人たちも。
そうだね。だから俺も、彼ら大丈夫なのっていう。
いや、だって、ね、ノーマンが殺処分してたんじゃなかったでしたっけ？
うん、してたような気もするし、まあまあ、それでも残った人たちいるわけだから、そっか、今たちはでも彼らの面倒を見なきゃいけないってことなのかっていうね。
そうですね。あとまあ、ノーマンたちの発作についてとかも言ってますから、やっぱり、この人間の世界に来たら科学力で、圧倒的科学力で解決する展開ぐらいしか解決は見えないんですけどね。
ああ、そうだね。まあもしくは、実はエマたちが来たことによって新しいウイルスが運ばれて人間界全滅っていう展開かもしれませんしね。
そ そうですね。逆に人間は進化してエマタスと似ても似つかない生物になってるかもしれませんからね。
ああ、猿になってるみたいなね。
ありえますね。いや、鬼の中に人を食わないでもいいような、ムシカたちのような、ムシカのような新しい存在が生まれたような感じで、人間の中にも人間を食う新しい存在が生まれてるかもしれませんからね。
いやー、ちょっと楽しいですね。そうなってくると。いろいろ想像生まれますね。
まあまあ、勝手な妄想レベルですが。ちなみに今週僕は結構先週までの展開で言っていたエマたちが人間世界に行くっていうことに関して、別にこの世界で鬼と融和していく方向性も目指しても別にいいんじゃないかな、友達もいるんであれば鬼の中にっていうことを思っていたことに対するなんかすっきりした感じは実はそんなになかったんですよ。未だにだからずっと、いや確かに鬼とは相入れないでしょうけれども、でもまあ、正当的に、なんとかして、こう、うまくやってきたらいいんじゃないかな。時間で解決して、二つの種族が真に融和を目指せる道もあるんじゃないかなと思いつつ、まあ、それはそれとしてという感じで読んでますよ、今。
はいはいはい。そうだね。なんか今ちょっと話してて思ったのは、これはあれじゃないかな。多分、クライマックスって言ってるけどさ、
はい。
やっぱり48日後とかが始まるんじゃないかね。最後の47日間とかが始まるんじゃないですかね。
約束ネバーランド第2部が。
そうそうそう。それが終わったら48日後が生まれるんじゃないですかね。
確かに。タイトル変わって続くっていう展開は確かにあるかもしれませんね。
うん。
それは意外と始まったら、度肝を抜かれるかもしれませんね。
だね。
いや、それは普通に楽しみです。という感じなので、まあ、まあ、それほど不安は抱かないながらも、まあ、どうなるのか、いろんな妄想が膨らんで楽しみです。では続きましてが、話題沸騰衝撃のタイムスペクタクル、第2回センターカラー大蔵25ページ、タイムパラドクスゴーストライターという形で、センターカラーは、溶けた電子レンジに未来のジャンプが転送されてくるっていう1ページ目でした。
いや、そうですね。まあ、ビジュアル的迫力ありますからね。いいんじゃないですかね。
いや、本当に。特に、ジャンプがどう転送されてくるかっていうのを、こう、なんでしょうね。点から発生して、そこから徐々に、広がっていくといった、そういった途中経過みたいなところを絵的に見せてくるっていうのは、何かかっこいいし、面白い一枚で、これをセンターカラーに持ってくるのはいいなと思いましたね。
そうですね。
で、内容としましては第2話で、佐々木くんは未来からジャンプがやっぱり来てたんだ、夢じゃなかったんだって思って、で、ホワイトナイトを世に出すのを諦めようと思うんですが、それじゃあこの作品が世に出なくなってしまう、俺が書かなきゃっていうことで書く決心をして連載が決まったところに、本来ホワイトナイトを書くはずの愛の五木さんがやってきましたという展開でした。
いやーもう、佐々木くん突き進んでしまったかっていう展開でしたね。
そうですね。僕は先週段階で、この佐々木くんの好感度について、好きでも嫌いでもない、プラスマイナスゼロであるっていうことを言って、それがこの作品の、ある種特色であるし、引きになってるんじゃないかっていう話をしましたが、今週ではっきりしましたよ。
どうですか？
僕は佐々木くん、嫌いですね。
まあまあまあ、なんでですか？
いやだって未来からジャンプが来てる。で、自分の作品ではないっていうことに両親の解釈があって、で、じゃあどうしたらって言ったら、このジャンプのことを世に公表すべきですよ。
はいはいはい。
もしくは、ジャンプ編集部と共有するべきですよ。
そうだね。
っていう考えが一度も頭をよぎらないじゃないですか。
よぎらないね。
その点で、まあ、なんか、うん、あれですし。で、それに対して主人公、彼が、俺は罪の十字架を背負ったまま書くしかないんだ。これが俺の義務なんだって、義務って言い放つじゃないですか。
うん。
僕は彼のこと結構嫌いですね。
まあ、俺も嫌いなんだよね。
まあ、そういう作品なんだと思いますよ、あるし。
ああ、まあ、僕の場合はやっぱりその、十字架を背負ったまま書くしかないんだってのが、結局は、ね、なんだろう。読者のためとか言いながら、やっぱ自分のためでしか、の言い訳にしか聞こえないっていうのがあるんですよね。
そうなんで、言い訳感があるんですよね、なんとも。
そうそう。だって別にファンレターとかだって、盗作してるわけだから、お前に来たもんちゃうでっていう話だしねっていう。
そう。
作品に来たもんだしね、あえて筋を通すんだったらさ、まあ、もうホワイトナイト、まあ、初期設定はしょうがないにしてもさ、今後の展開は一切使わないくらいにやるのが筋なんじゃないのって思うからね。
おー、それはなかなか、 なかなか、なかなかですね。
うん。展開的にさ、だって、いろ、アイデアってのは後から付け足されてくるんだからさ。
はいはいはい。
そこをあえて取らないっていうだけでも、もしね、愛野さんが他の漫画で書くにしたってさ、
はいはいはい、
絶対に生き、ね、ここは使われなかったんだったら生きてくるわってなるしねっていう。
ああ。なるほど、そっちの視点なんですね。いや、
まあ、いろいろな視点で見てもやっぱり、ちょっと流されすぎだよね、佐々木くんってなるよね。
なるほど。じゃあ、僕は彼がこの作品の発表をやめようと思うときに、この電子レンジの電源を切ろう。このタイムマシンを稼働させなくしようと思うところの理屈もちょっとわからなかったんですが、うん。漫画を発表しないことと、この電子レンジを停止させることは関係なくないって思ったんですが。
うん、
でも、ミスさんの言う、第2話というか、その連載以降は自分のアイデアで考えようっていうことを言うと、確かに、そのための最善の策は、この装置を止めることかもしれませんね。
うん、
だからそこの迷いは確かに妥当だったのかもしれませんね。
いやー、そしてね、まあ突き進んでしまったんでね。だから、まあちょっとね、本当にどうしようかなって思ったけど、まあ、ちゃちゃっとね、愛野さんが会いに来てくれたらよかったって言いましたね。
はいはい。確かに。このところの展開は早くてよかったですね。
うん。いや、だからこっからですよ。こっから主人公がどんなゲスムーブになるのか。ちゃんと反省するのかっていうのは楽しみですね。
じゃあ、ミスさんは彼がどういう行動をしてほしいと思いますか？
いや、もう、しらばっくれるんですよ。
その展開の面白さは、面白さ的な意味でですか？
そうだね。
正しい人間としてはどうするべきだと思いますか？
いや、すまねえ、こういう話が来てしまって、こうこうこうでって全部、ちゃんと正直に、心の流れも含めて説明することじゃないですかね。
はい、はい。僕はその上でちゃんと全部説明した上で、原作者になってもらうというか。
うん、
原作愛のいつき、作が自分っていう形で出させてもらえないかって打診するのがいいんじゃないかなと思いましたね。
いやー、そう思うけどね、もう、第1話でこれは僕のアイデアですって言っちゃってるしねっていう。俺は佐々木くんがそこをこう改められるとは思えないんだけどっていう。
まあまあまあ、当然そんなことはしなそうな気がしますんで、実際彼にはちょっとヒール的な展開を期待したいところがありますよね。
いや、そうだね。
ということで、一体どんなゲスムーブをしてくれるかは確かにだんだん楽しみになってきました。
うん。
では続きましてが、マッシュルの第16話内容としましては、実はイーストン魔法学校はユニコーンのなんか、まあユニコーンとしか呼ばれてないんですが、まあ、骸骨、骨組みでできたユニコーンが学生をどの量に振り分けるか、その適性を判断して決めていたところを、マッシュ君は、シュークリームのことしか考えてないんで、アドラ寮に決まっていました。そして、レアン寮危ないから近づくなよって言われている中、マッシュ君は、ま、道に迷って、入っていって、敵の一番やばいやつに遭遇しますという展開でした。
やば、でも、シュークリームのことに一筋なんですからね、どう考えても勇気と信念でしょっていうアドラ寮ですよ。
そうですね。何も間違ってないですよ、ちゃんと。
そう、間違ってないですよ。信念ですよ、信念って思いましたね。
まあ、実際、他のその知性と勤勉、才能と自尊心とは、無縁ですからね、ある種。
そうだね。
知性と勤勉違うな。才能と自尊心、シュークリームだしな。まあ、アドラって妥当だと思いますよ。
うん。いや、だから、いい仕事したと思いますよって。
ということで、絶対ハリーポッター的な展開だし、一体どうやって寮の振り分けされてるんだろうな、帽子かぶるのかなっていう話はされていましたが、そこのところもちゃんと一ネタ、ギャグを差し挟んでくる形だったんで、単なるモノマネとかパロディっていうだけではなく、この作品のオリジナルをちゃんと入れてきてる感じがしたんで、まあ、薬とくるいい展開でした。
そうですね。そして、もう前回の生意気な人が人形にされちゃいましたけどっていう。
そうですね。
いや、やっぱ人形の悪魔だったんですかね、この人はっていう。
そうですね。人形の悪魔はサンタクロースさんでしたね。
サンタクロースさんでしたね。まあ、アベル様。ねえ、でもこれどうなのかね、だって人形にしちゃったら授業とか出れないじゃん。それとも授業の時だけは解いてくれるのかね、アベル様。
いやー、退学って扱いになるんじゃないですか。
あー、なるほどね。で、死ぬまで働かされるっていう。
そうじゃないですか。
あのドフラミンゴを見たく。
そうじゃないですか。
怖
っ。怖いですよね。母さんって言ってる人形が本当に母さんかも、ちょっと怖いですけどね。
いや、そうだね。だからこそそこに対して急にマジレス仕掛けてくるマッシュ君面白かったんだけどね。
そうですね。 この地雷をど真ん中踏んでいく感じっていうのは主人公としてすごく魅力的な動きだと思いますよ。
そうだね。いや、だから本当にスピード感あって楽しいなって思いますし、なんだろう、前回ガルちゃんがね、マシ君がボケた時のツッコミがいいみたいな話だったけど、今回もね、ご指摘ありがとうでっていうところは結構良かったし、ね、
そこはツッコミではなく、前回のそうかっていう、なんというか、諦めとも言えない、うなずきの面白さとは違いますからね、今週は。
まあね。
普通に敵の不適さを表しているところですからね。
うん。
ちょっと大物感はありますよ。
え、そうだね。
ここで激高しない、その小悪党じゃない感じがちゃんと出てる感じなので、それに対してドアを相変わらず壊すという、この動きもなかなか、イダについてきましたからね。
そうだね。
第1話からですが、ドアが開けられないという、このドアを開けられないっていう主人公の癖がなかなかこういうシリアスな場面だといい感じに働きますからね。
うん。
いや、やっぱシリアス展開とギャグ体質っていうのは大変相性がいいんだなというのがよくわかる展開になっています。では続きまして、廃棄の第394話で内容としましては、サクサさんは、まあ、最善を尽くして、運よくバレエを続けられて、今日が最後でもいつ終わってもいいと思っていたいと思っている、そんな人でしたという展開でした。
いやー、1話でサクサさんのこの、これまでの物語をまとめきるのは、すげー豪腕だと思ったね。
確かに、まあ体調管理とかにすごい潔癖であるっていうことは分かっていましたが、それに対して目の前のことにただ最善を尽くして、ただ運よく続けられるかどうか、結果は運次第、ただ最善を尽くすだけだっていう、ある種の哲学がきちんと表されましたからね。
そうだね。それでいて本当にこの人に恵まれていたっていうところのね、主軸っていうかね、この牛若さんと話したりして。
はいはい。
っていうところを本当に、このね、特に俺はこの、ね、飯綱さんとの3ページくらいのエピソードは超良かったからね。これ、ね、すごくないっていう。
いや、すごい本当にエピソード力ですよ。構成力ですよ。
うん、この二人のちょっと通じ合ってる感じとかさ、すごい伝わってくるじゃないっていう。
そうですね。一瞬ここで時勢が、これいつの話だろうって一瞬時勢が迷いましたが、でもまあ本当に、ここの、飯綱さんをかわいそうとは言いたくないですっていう一言はグッときましたからね。
いや、そうだね。サクサさんが本当になんか素直ないい子だったんだっていうことがわかるしねっていう。
いや、でも気遣ってるわけではないんですよ。
まあね。なんだろう、意外とさ、まあ2年生って立場だったか、あれ、篠田くんたちから先輩だけどさ、
はい、
ここすごい後輩力がサクサさんが ある感じがして好きなんだよね。
ああ、確かに。
この辺も含めてな、なんかキャラクターががっつり広がった感じがしてね、いいんだよね。
はいはいはい。ああ、よかったですよね。そして日向くんとのこの開口における発熱対象、あだ名みたいに言うのやめてくださいよっていう、この日向くんとの出会いっていうところでも一つエピソードが保管された感があってすごくよかったですよ。
そうだね。
すごくほっこりできましたよ。
うん。直接対決してないからね。そういう覚え方になっちゃうっていうね。
いや、まあまあ、サクサさん的にはそういう、何か体調を崩した人っていうのは印象に残ってるでしょうからね。
うん。
特に自分が気をつけてる分。だからそれで覚えてるっていうのもよくわかりますし、それと同時にやっぱり、日向くんがこの、ブラックジャッカルズ、いつの間にかにいましたから。
うん。
一体、どうやってここに参加したんだろうなって結構気になるポイントでしたからね。
そうだね。
そういう点で、その、サクサさんとの出会いっていうのがきちんと描かれたっていうのは、チームメイトとしての出会いっていうのが描かれたのは、こう、やっぱり日向くんファンとしてもちょっとほっこりできる数コマで良かったですよ。
良かったですね。
いや、だからもうすでに未来のプロ編においてすら、そのプロ編の階層でいい感じになってますからね。も
う
無限に生産できますよ、いいエピソードが。
そうだね。
こういった感じで、本当にサクサさん。いやー、本当に一人一人キャラクターが、これでもかと魅力的に描かれていきますからね。
うん。
この先の試合展開も大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてが、読み切りです。初撃の相馬コンビが描く、恐怖と霊人の特別読み切りセンターから49ページ、幽玄と除霊学級、原作は佃優斗先生、作画は佐伯俊先生ということで、テレビアニメ5期をやっている初撃の相馬の、原作作画のコンビが描く、まあ、除霊ものでした。内容としては、まあ、その、ご機嫌ようって挨拶する感じの女学院に、カウンセラーとして派遣された何か、不審な男の人が未来の花嫁探しだって言っ で、不登校の女の子を助けに行くぜ。実は幽霊に取り憑かれてたぜ。助けてあげたぜ。好かれたぜ。クラスみんな取り憑かれてるぜ。楽しみだぜっていう展開でした。
ああ、まあ綺麗な御霊セキュリティでしたねって。
確かに。まんまそのまんまでしたね。
うん。主人公、なんだろう、この雰囲気が似てんだよね。まあ、性格違うけど、髪型とか、なんかこのちょっと特徴的な感じもそうだし、スポーツカー乗ってるしっていうね。
そうですね。気取ってる感じもまあ近いっちゃ近いですよね。
そうそうそう。だから、おっつって言って、綺麗な御霊セキュリティだって言って。読んでましたけどね。
と言って別にそんなに印象が被るところは別にないんですけどね。
うん。まあまあ、相変わらず本当にね、佐伯先生は絵が上手いなっていうところでね。
はいはいはい。
よかったですし、ちゃんと我々が期待した裸もありましたしっていうところで、
ね。そうですね。ちゃんと除霊で脱がすっていう、ここのところを守ってくれてることで一安心ですよね。
まあ、よかったと思います。見取り沢さん、やっぱり、その可愛かったですしっていうね。はい、はい。照れ顔とかもよかったですしね。
そうですね。ちゃんと、最後普通に懐いてくれて。まあ、主人公も、その、すごいアグレッシブに花嫁探す感じの二枚目男でありつつ、やっぱり服装に関するところとか結構とぼけたところが多くて、まあ大変魅力的なキャラクターでしたしね。
そうですね。
それを引き止めようとする美人教師が、こう、犬猿の仲みたいな。いやー、普通にこのまま第2話が読みたいですけどね。
いや、そうだね。いいと思いますね。ただまあ、御霊セキュリティがあるんでね。
実質被ってないから大丈夫です。
大丈夫か。
実質全く被ってないんで大丈夫です、うん。という感じで、主人公の能力に関するところとかはほとんど説明されませんでしたが、ちょっと、やっぱり指先変身させるような感じで、まあ、バトル感も出してたりするんで、全然バトルものも当然描けるお二人だとは思いますんで、そういう点でもいろいろ楽しみになってきたりするんで、いや、普通に、この展開、一人一人攻略する系の学園ものっていうのもいいですね。
そうですね。
という点で、まあ、とても読みたくなる感じの素晴らしい読み切りでした。
はい。
では続きましてが、ボンコレクションの第4話、内容としましては、風見くんはリノちゃんと一緒に任務に行ったら、すごいたくさん鬼が出てきたんで、妖怪術を使って死刑確定ですという展開でした。
いやもう泣きながらマウント取ってくリノちゃん最高でしたね。
いやーリノちゃんは今週一段と魅力的だった気がしますよ。
いやそうだね。それでちゃんと状況説明もしてくれるからね。
はいはいはい。
いやーだからすごいなんだろう。いやーもう俺はやっぱりまあファイラさんとこのね風見くんのねあの三角関係の中でもやっぱリノちゃんを応援しますよって。リノちゃんになります。
ああ確かにリノちゃんが一番魅力的ではあるんですけどね。
うん。
でもまあ、リノちゃんと結ばれることが幸せかどうかというのはまた別の問題だと思うんですけどね。
まあね。てか、負けヒロイン感やばいからね。
そうですね。そうですね。全然なんか、王道を歩いてないですからね。
うん。いやー、でも頑張ってほしいんだよなって。まあね、なかなか本当に、今週もね、そういう感じでね、ギャグとか挟みつつも状況説明して、シリアスな展開をやがと思ったらね、パイヤさんゴロゴロゴロっていうね。
はいはい。
気の抜けた感じでやっていくっていうのは、よかったですね。
まあ、これ安倍さんから逃げてきたのか投げられたのか、どっちだろうと思いましたけどね。
そうだね。どっちとも取れるね。
安倍さんが妖怪術を使わせたくて投げつけたっていうのもちょっと考えたんですけどね。
うん。
そっちの方を一応、あり得るかなと思って見てますが、まあ、パイラさん本人が逃げてきたっていうのもあり得るかなという感じで、わかんないですが、どっちにしろゴロゴロ転がってきましたね。
そうね。
という感じで、普通に会話してるだけで結構楽しい雰囲気なのは、すごくこの作品の魅力だと思いつつ。
うん。
カッパ死んでませんこれ。
いや、カッパ死んでますよ。川の神死んでますよ。
これ、妖怪術って、使わない方がいいんじゃないですかね。
俺もそう思うんだけどね。本当は1話でさ、川戸神死んでたら、妖怪図使ってる風見くんおかしくねみたいな話俺もしたけどさ。
使うのが、まあ、今週はいいですよ、別に。今週、リノちゃんを守るためっていうのはいいですよ。
うん。
なんか、第一話とか序盤のあの妖怪図使うのの軽さが、えらい軽く使ってたのが、いいのっていうのはちょっとまた出てきましたね。
いや、そうだね。それは、俺はもう、あえて忘れることでしたけど
ね。川のシーン。まあまあ、まだ、写真とお花が立てかけてあるだけですから、まだ何が起こったのかわかりませんからね。
え、これまでって死んでないの？
いやいや、死んだとしても、そこに至るまでの間が、実は、妖怪術を使った処罰で殺されたのではない、もう一トラウマあったのかもしれませんからね。
ああ、確かにね。
何か、風見くんを守るために別の場面で死んじゃったのかもしれませんから。
うん。
あの後。といった点でまだわからないところはあったりしますし、あと実際案外意外と生きてることもありえるかも、ありますからね。
写真だってあるのに。
いや、それは単にその思い出と、思い出としてですよ。
はいはいはい。
遠く離れた友達の写真を飾ってるんですよ。
線香まで立てて。
それは、妖怪ですから。
うん。
妖怪ですから、そういう感じの方が気持ちが伝わるんじゃないかという。いや、この作品は意外と普通にそういうことやりそうな気がしてるんですけど、僕は。
まあ、やりそうなとこは確かにあるよ。
実は生きてましたっていうこと、普通にやりそうだなという気もちょっとはしてます。
いや、まあなんでね、とりあえず、安倍昭恵さんもね、はいはい、なんかムキムキだし、ビジュアル的に面白そうだしてねっていう。
はい、しかもパイラさんと知り合いなのは、しかもパイラさんに抑えられてるっていうのはなかなか予想外でしたね。
いや、そうだね。いや、だから、結構そういった意味でも引きいいよねっていう。
いや、確かに、どういう関係で、どういうキャラクターなのか、大変楽しみになる展開ですよ。
うん。
では、続きましてが、僕のヒラカレミアの第272話、内容としましては、しがらきさんが目覚めて人なでした結果、病院は崩壊して、町も半壊して、何人も死んじゃいましたという展開でした。
いやーもう、相沢さんが見てもね、プッシーキャッツの人が止めようとしても一切止まらない、しがらきさんのあれは絶望感ありましたね。
いやーほんとですね、プッシーキャッツ生きててほしいですけどね。
これ、死んでてもおかしくないよね。
壁を作ったのが、もう、一瞬で崩壊してますからね。
うん。
一人くらいっていうか、この壁作った彼女は、やばいですよね。
やばい気がするね。実際、盾の人とか死んでるしねっていう。
死んじゃいましたね。
うん。いやー、だからちょっと、やばいですね。ヒーロー側の損害半端ないですねっていう。
いや、本当に。結構、細かいコマとかでもいっぱいみんな粉になってますからね。
もうだから完全にね、ドクターの勝利宣言も出ちゃったしねっていう。
はいはい。いやー、という感じで、本当に一気に、こう、人間サイズの戦いが繰り広げられていたところに、完全に規模感の違う、都市破壊レベルの能力が降臨しましたからね。
うん。
これはもう劇場版ですよ。
いやー、でも本当に、いやー、そうだね。ちょっと最近、絵の気合入りまくってるよねっていう。
いや、本当に、スケールが変わったことが、展開的にも、絵面的にも、すごく、伝わってくる感じの、なかなか上がり調子な展開ですよ。
ですね。いや、あとはもうだから、デク君もね、45% までなんかパワー上げれてますからっていうね。
はいはいはい。
ちょっとこのあたりで成長を見せてくれるかもしれないんで、そこら辺は期待ですよね。
そうですね。だいぶ本当に大きい数字になってきますからね、45%。
うん。
あとは瞬間的にもっと上げたりとかもできるかもしれませんし、まあ、それに対して 75% に目覚めたしがらきさんという、形で、まずはこの戦い、いや本当にこの場で決着っていう感じにはならなそうな気がしてきましたね。
そうだね。
長く果てしない戦いが始まりそうな気もしてきたんで、まずはここでの開口がどういった方向性に進むのかが大変楽しみです。はい、では続きましてが、ドクターストーンの第151話、内容としましては、ゲンさんが敵のパイロットを追跡していって嘘発見機にかけられたりして嘘つきますという展開でした。
いやー、敵側のゼオンさん、ビジュアル良かったっすねっていう。
はいはい。やっぱりちょっと千空くんに通じてるところもあるんですよね。
そうだね。
で、その上で、ヒビがめちゃくちゃでかいという感じの、なかなか、うん、なかなか悪役感のある、推しの強いデザインしてますね。
いや、そうだね。ちなみに、スタンリー・スタイダーさんも、なんか、男なのか女の子なのかわからないっていう、この中性的な感じいいっすよねっていう。
一応男って言われちゃいましたからね。
あ、言われてましたっけ？あ、そうですね。まあ、体型的に見て男だったですからね。ちょっと残念なんですけどねって。
そうですね。もう完全に胸のない男性だと思っていたら、今週ドクターゼロンさんに、そこにいる男はって言われちゃいましたからね。
うん。いやー、寂しいですね。
まあ、まだ一発逆転が、まあ、ないとは思いますが。まあまあ、残念でした。
うん。 いや、そしてね、あとはもう交渉ごとといえばやっぱゲンさんということでね、いや、大活躍でしたね。
はいはいはい。しかもそこの場に臨むまでの間、釣り的に臨むまでのところで、千空君とのポーカー対決で負けたことを胸に、連敗するわけにはいかないからっていう、この決意、この頼もしさったらないですね。
ないっすね。いやー、ね、しかもね、メンタリストにそういう勝負挑んじゃうって、こう、常にメンタリストを強調してるところがね、いいなって思うんですよね、俺は。
はいはいはい。
現実のメンタリストはね、うさんくさくてしょうがないけど、漫画のメンタリストはすげえな、みたいな。
まあ、漫画でも詐欺師みたいな扱いではありますけどね。
まあね。こんなに簡単、メンタリストをかっこよく言える存在ないよって俺が読んでるからね。
はいはい、確かに。あとは、アメリカドラマのメンタリストぐらいですかね。
うん。
そして今週、太一くんがドクター役という、この辺のギャップ展開も大変いいですね。
いいですね。
ちょっと笑っちゃいますからね。
いや、これは笑うでしょっていう、
はい。どういった展開になるのか、大変幅が広がって楽しみですし、まあ、ゲンさんの考えをいちいちゼノさんがこう読んでくる、裏をちゃんと読んでくるっていう感じで敵の大物感を見せてくるっていうのも、この作品、ドクターストーン、敵がとにかく賢いですからね。
うん。
つかささん戦の時も、島戦の時も、とにかく敵が賢いことで有名なドクターストーンですので、今回のドクターゼノさんも、大変こっちの考えを読んでくる感じで、で、それに対して別に、こう、疑ったり、警戒したりっていうんではなくて、まあ、だとしても問題ない。楽しみだ、好きだっていう感じで、どかってっかく構えてくる感じ、大変魅力的なキャラクターでした。
はい。
では続きましてが、ヨザクロさんちの大作戦の第36話内容としましては、タンポポっていうのは何か、むつみちゃんを狙う組織の一つらしいんで、太陽くん変装して潜入してタンポポっていうのについて調べてみたら、むつみちゃんの心臓を狙っている組織だったみたいです。逃げられましたが、データは手に入れましたという展開でした。
いや、もう七尾メタル大活躍でしたね。
そうですね。ちゃんとこれを見越して体に入れてたんでしょうからね。
いや、ほんとお兄ちゃん頼りになるよね。
あ、さすがですよ。
さすがだね。いや、ほんとにな、でも夜桜さんちは1話で完結して、今回も新キャラ出てきたしっていうね。
はいはいはい。で、お話も進みましたからね、ちゃんと。
そうそうそう。で、さらにね、今週はちゃんとイチャイチャもあったんでね、すごい良かったね、今週っていう。
いや、ほんとそこが大事ですよね。これでイチャイチャがなかったら、ストーリーを進めてるだけっていう印象になっちゃいますが、むつみちゃんとのイチャイチャがあるんで、ちゃんと、なんか、キャラクターの性格もあった上で、お話が進んでるっていう印象になりましたからね。
うん。
いや、大変、いい感じのつなぎ会。これがどういう展開になっていくのか、大変楽しみですよ。
そうですね。だって、夜桜、染め入りに、ね、他の人でもパワーアップできるらしいですからね。
はいはいはい。
いやー、だからこれからなんか、ちょっと、そういうので、仲間がパワーアップしたりとか、太陽くんがパワーアップしたりするんじゃないですかっていうのは楽しみですねって。
まあ、太陽くんのパワーアップ展開もまあ絶対あるでしょうね、それは。
うん。
そう考えると、この間会ったおじいちゃんが強かったのも、染め入りのせいかもしれませんね。
ああ、はいはいはい。かもしれませんね。
って感じで太陽くんも婿養子パワーアップフラグも立ちましたし、まあむつみちゃんを狙う、むつみちゃんが狙われるっていうことに対してもこれまで以上にちゃんと理由付けがなされましたからね。
うん。
これまではほぼストーカーでしたがみんな。
そうだね。
今回からはちゃんと意味のあるこう悪の組織が狙ってきますから、ちゃんとしたスパイものとしてこうミッションインポッシブルみたいな展開が続くんじゃないかと楽しみですよ。それはそれで。
そうですね。
では続きましてが、森林王者虫キングじゃない。では続きまして、森林王者森キングの第5話内容としましては、大花ちゃんが森キングに勝負を挑んできたんですが、カマキリの歯は、ノコギリは、カマキリのカマはカブトムシに効かないんで負けちゃいました。森キングは、人類を滅ぼしたりしない。って聞いて安心して、オオカちゃんは女子高生生活を満喫ですという展開でした。
いや、もうオオと空気デリシャス面白かったですね。山形県飯豊町ですよっていう。
はいはいはい。
いや、なかなか本当にな、もう山形県最近で、ね、食べるんごの歌でも注目されてますから。いや、まあまあごめん、アイドルマスターのネタなんだけどね。
ああれ、そうなんですね。
うん、もうニコニコ動画のね、歴史も変わったみたいですしっていう。
なるほど。
これから山形県が発展していくことをこう期待してますよ。大花ちゃんのおかげでっていうね。
確かに。じゃあ、ちょうど時流に乗った出身地だったんですね。
そういうことですね。いや、しかし、あれだね、もう、森キングは、結構ほのぼの話が続くね。
そうですね。
だから結構そのギャグですげえ当たるというよりかは、俺の中ではもうなんか、一番がになってきてるんだけどっていう。
うん、それでいいんじゃないですかね。まあ、でも今週ちゃんと森キングがふんどし一丁になったところは、くすりと来るいい絵でしたよ。
そうですね。ちゃんと腹筋割れてますしねって。
はいはいはい。それに対して、ちゃんと、オオカちゃんが涙ながらに自分の力を見せつけて、私は誰とも戦いたくないって、こう、訴えかけてくるのに対するふんどしっていう、この流れがちゃんとしてましたからね。
そうですね。
ここのところの緩急が効いてて、とても良かったですよ。
いやー、なんでまあ、本当にね、キャラクターの好感度はすごい高いからね。
はいはいはい。
このままね、言ってほしいなってますね。
そうですね。他の虫に関しては人類の滅亡を目論んでるっていうことが分かりましたからね、また。
そうだね。
そういった本格的な悪役とかも出てきたら、またお話がいろいろ広がるんじゃないかと楽しみですよ。
そうですね。で、その出てきたやつを、大岡ちゃんが食べるとかしてほしいですね。
ああ、確かに。カマキリは結構捕食力高そうですからね。
うん。
確かに、オオカちゃんも今後のレギュラーとして頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。
では続きましてが、ジャンプコミック24巻大好評発売中、バーサスダークトライアド、大白熱センターカラー、ブラッククローバーでした。センターカラーは、狼に出会った赤ずきんチャーミーパイセンという一枚でした。
まあまあ、赤ずきんといえばリンゴですから、この食べるんこですよね。
なるほど。ブームが来てますね。
ブーム来てますねっていう。
ちなみに、食べるんごっていうのは、今どうなってるんですっけ？
まあ、流れとしては、食べるんごの動画が、1月に発表されて、それに触発されてニコニコ動画で、あらゆるマッドが作られまくって、4月、5月の段階で2000を超える派生作品が作られるという展開になりまして、空耳系から、うん、あれ系という。で、そういった中で、その、食べるんごの歌の元になったアイドルマスターのキャラクター、辻野あかりが、アイドルマスターシンデレラガールズ総選挙のボイス獲得部門の方で、ボイスオーディションの方で、堂々の1位を獲得しましてという。
ほう。
あらゆる下馬評を覆してっていう。
ああ、僕がニュースで見たのはそれですね。多分そのタイミングですね。うん。
去年の、ね、上位陣とかを一切合切抜き払ってっていう。去年県外から一気にっていうね流れでボイスを獲得したというね、もう伝説ですよっていう。
なるほど。じゃあもうチャーミーパイセンも人気ランキング裏切り登り間違いないですね。
いや間違いないと思いますね。ここ別にリンゴ出てねえけどな。
そうですね。別に赤ずきんちゃんリンゴとそんな密接に結びついてないですからね。
まあね。
何でしたっけ、ブドウ酒とパンでしたからね、確か持ってくる。
そうだね。なんでリンゴってイメージになってんだっけ？
すいません。赤いからですかね。わかりませんが。なんか白雪姫と混ざっちゃったんじゃないですか？
そうかもしれないね。
といった感じのセンターから。で、内容としましては第251話で、他の、何か、ダークディサイブルの他の人とかもガジャさんにかかれば一周だったんですが、ロロペシカさんのところにやってきたダークトライアドのバニカさん、他の仲間たちにこう呪いをかけてたんで、みんな死んでも復活します、バニカさん倒さないとみんな倒せないらしいですっていう展開でした。
いやー、バニカさん一周でだいぶキャラ立ちましたね。
確かにこの仲間を仲間とも思わず踏みつけにするっていう、大変こう正義に訴えかけるキャラになってましたね。
いや、そうだね。このドエスっぷりというかね、この冷たい目がすごいいいなって思うし、その上でね、ほんとみんなが愛の力、愛の力、愛の力って復活してるのに対して、なんか言ってるわねっていう。
はいはいはい。
この塩太陽っていうね。
はいはいはい。
これすごい好きでしたよ、俺っていう。
そうですね。大変、これはこれで。で、ロロペチカさんに対してちょっと執着してる感じのところですとか、その、本気を出せるためにひどいことしてやったっていうのを喜んで語る感じですとか、ある種の闇ヒロインな感じがしていいですね。
そうですね。いやー、だからね、そこら辺もすごい良かったし、まあまあ復活した人に対してね、みんなが絶望する中で上等だーって言ってね、やっていくチャーミーパイセンのあたりとかもすごい良かったですねっていう。
チャーミーパイセン、ほぼ無傷なんですけどね、一人だけ。
まあね、他の二人は満身そうだけどね。
全然復活してもずーっとあのフライパンで炒め続ければいいんじゃって思っちゃいますからね。
そうそう。ここだけは楽勝だと思うけどねっていう。
そうですね。まあその点で言ったら今週冒頭で出てきたガジャさんも別に楽勝でしょうからね。あんまりひどくないですよね。
そうだね。まあまあ、うざいとは思うけどね。
はいはい。駆けつけられないですからね、助けに。
そうなんだよね。だからこのままだと、だってこの下ベロマンとかにね、ノエルちゃんとかがこうベロベロされちゃうかもしれませんからね。大変ですよ。
いや、本当ですよ。という感じなので、結構ロロペスカさんのところがピンチ展開なので、この辺がどういう戦いになってくるのか、てっきり女だらけのバトル大会になるかと思いきや、本当にこのベロがいますからね。
ベロがいるからね。いらんけど、あんまり。
まあ、きっとカマセだとは思うんですが。うん、一体どのくらい頑張ってくれるのか、ちょっと応援したくなってきますよ。
逆にね。
逆に。そのベロを使ってどんな展開を見せてくれるのかは、ちょっと楽しみです。
はい。
では続きましてが、チェンソーマンの第70話、内容としましては、デンジ君に、倒されたサンタクロースさんは、他の人形にした奴がいつもサンタクロースになるぜって言うんですが、ハロウィンにされちゃったんで、サンタクロースさんも人形もみんなハロウィンになっちゃいました。そこにやってきた、マキマさんが、サンタクロースさんやその仲間、恋人たち、愛人二人の首を跳ねちゃいましたっていう展開でした。
今週情報量やばくないです
か？でも死んじゃいましたからね。
そうだね。いやだからすごい、なんかもう今週さ、大興奮でさ、もうまずデンジ君のこの、いいじゃないですか、組んだら並立してくれよなとかって言ってさ、全然理解しないっていう。
はいはい。
この辺とかもすごいなんか、かっこよかったし、好きだったんだけど、次の瞬間もう首跳ねられてるっていうね。
そうですね。
この面白さもすごかったし、そこからハロウィンですよ、ハロウィンっていうね。
はいはいはい。
宇宙の魔人展開はだってすごいびっくりしたでしょ。
いや、絶対ハロウィンの魔人だと思ってたんですけどね。
そうなんだよね。でもこう、やってみればすごい納得だし、この絵力やばいしっていうね。
はいはいはい。いやー、この書き込み、この本棚の圧で押してくる感じは見事でしたね。
いや、見事だったね。すごいそこも良かったし、そこでもう大、結構満足したところで、この、マキマさん、瞬殺ですよっていう。
はいはいはい。
うわー、やべ、怖え、マキマさん怖えってなって、しかも最後に、何も見たくねえっていう、岸辺隊長ですよっていう。
はいはいはい。
もう切なすぎちゃってさ、もう、なんだろう。言葉出ねえよっていう。
いや、本当にかつてパートナーだった岸辺さんのところに、こう、クワンシさんの食い跳ねた血が飛び散って、頬に血がかかって、表情一つ変えずに、じっと伏せるというコマが、たびたび挟まれるという、ここの演出は来るものがありましたね。
いや、そうなんだよね。もう、だから完全にマキマさん見せしめだからね、これ。
あと、地味に結構、冷えって思ったのが、この、クワンシさんが両手を上げて投稿のポーズをしてる、その、両手をすり抜けて首が落とされるんですよね。
うん。
冷えって思いましたよね。
そうだね。超スピードなのか、なんかの能力なのか分かんないけど、とにかくやべえっていうね。
まあ、なんか陣地を逸した感じの、切り方を伏せるんでしょうね、きっと。
うん。
物理的に刀で切ってるわけじゃないんだろうなとは思いましたよ。
そうだね。いやー、だから本当に、レゼさんといい、まあ今回のクワンシさんといいね、デンジ君と同じやられ方でね、ボコボコ殺されるっていうのは、マキマさんは本当性格悪いなって思うからね、っていう。
あー、確かに。そうですね。狙ってやってる、感じしますね、確かに。
うん。いやー、まあ、あとね、これは当然、この、中村さんじゃなくて、ね、もう名前忘れたけど、はい、まあ、二つされた人たちのね、あれもあったでしょうからね、返しっていうのもあったでしょうからね。死体が喋ってるっていうのは、あの、中国語の日本語訳ですからね、っていう。
ああ、なるほど。うん、確かに。いや
そういった意味も含めて、本当に、マキマさん、超怖い回で、なんか全てが塗りつぶされてしまったっていう。ハロウィンも含めてみたいな。
確かに。ハロウィン死んじゃいましたからね。
そうなんだよね。本来だから3話4話くらい使う話なのこれっていう。
いやーでもそこをもう一瞬で投稿するクワンシさん、全面降伏、無条件降伏っていう、このあっさり感とかもまた魅力ですからね。
そうだね。
このテンポ感じゃないと表せないことはやってますよね、やっぱり。
うん。
いやーということで来週は江ノ島会かと思うと楽しみですね。
まあね、牧場さん、今超怖えだけど、多分来週は超可愛いになってくることを期待しますよ。
そうですね、そこのギャップ振り幅がどのくらい来るのかめちゃくちゃ楽しみです。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第159話、内容としましては、成幸くん、リズちゃんと付き合うことになりまして、公園でキスしたりします、花火が上がります、カンという展開でした。
ああ、もう、エロすぎでしょ、キスっていう。
そうですね。そうですね。なんかもう大学生ですからね。
まあね、もうだってこれ、すでにお前ら肉体関係あるだろくらいのキスでしょっていう。
いや、そうは思わないですけど、まあ、もう完全にこっからそうなる流れを感じさせるキスではありましたね。
いや、そうだね。どうですか？これは、ガルちゃん的には成幸くん解釈違いみたいなのはありませんかっていう。
解釈違い、いや、まあ、意外ではありましたけど、
うん、
まあ、この点に関しては前情報がそんなになかったんで、まあ、知れ、出されたら出されたで、まあ、そういうことなんだなって納得するだけですよね。
まあね、いや、なんか、成幸くんが成長しすぎちゃってて、ちょっと寂しかったっすよ、俺は。
成長ではなく、きっとずっと彼の本質にはこれがあったんですよ。
なるほどね。エロさがあったんですね。っていう。
鬼畜メガネがあったんですよ。
了解ですわ。じゃあ、ちょっとやばいっすね。だってこれ見せられたら、だって、ふみのちゃんとか、どうなんの？これ以上いっちゃうの？みたいな感じになるじゃないですかっていう。
いや、まあ確かに、ふみのちゃんは確かに、こういう、ふみのちゃんもまたこういうことに関しては、こう、なんでしょう、押しに弱いとは言いませんが。自分から積極的にグイグイ来る感じじゃない気がしますからね。そこをこう、鬼畜メガネで押してってほしいですね、やっぱり。
まあだから、次回以降のね、なんか、ネタが広がった感じはしますよね。
そう。別にまあ、そこを期待してるわけではないですが。でもまあ、まあまあ、ふみのちゃん展開がどうなるのかは大変楽しみですよ。
そうですね。そしてまあまあ、本当にね、石城さん関連とか、ミサオちゃん関連とかも、ちゃんとまとめてきたからね。
そうですね。まあ、ミサオちゃんが成仏するっていう展開はあるかなとは思っていましたが、まあ、人知れず、そっとっていう感じはありましたね。
うん。いやー、まあだから本当にちゃんとまとまったし、まあまあ本当に、リズちゃんの話がちょっとやっぱ少なかったのは残念ではあったけれども、まあまあ、いいキスだったから、いいですよっていう感じの終わり方でしたね。
まあだってこの二人もともとだって、ゲームだなんだっていう話は含んではいましたが、別に二人が付き合うのに障害何一つなかったですからね。
なかったからね、確かに。
だからまあ、自然なことですよね。
うん。まあ、リズちゃん、幸せになってくれてよかったな、っていうことでよかったですし、さあ来週はフミノちゃん、果たして時間はどこら辺がチョイスされるのか楽しみですねって。
そうですね。その時間軸でにおいては、ミソオちゃんとか、石城さんがどうなってるのか心配ですね。
それすげえ心配なんだよね。ミサオちゃん成仏できない話とかちょっと見たくないんだけど。
そうなんですよね。どう、このルートで起こった出来事が起きてない世界、一体どうするのか。うまいこと解決してくれるとは思うんですけど、きっと。ちょっと僕はこのルートイフ展開に関しては、こう、血の、こう、不安をきちんと払ってくれるかどうか、結構、読めないというか。
うん。
うん、もやっと展開が来る可能性もあるかなという覚悟は一応しています。
まあ、それはね、だって、多分、だから次もだから、ウルカちゃんが振られた話をとりあえず見なきゃいけないっていう覚悟をしなきゃいけないんだ、俺もっていう。
そうですね。さらに、ジズちゃんが諦める展開もあるはずですからね。
そうですね。ちょっとそこら辺は、ちょっとやっぱ心を強く持ってから来週挑まなきゃいけないねってい
う。そうですね。ふみのちゃん派の僕とはいえ、他のキャラクターがひどい目に遭うのはやっぱり悲しいですからね。
うん。
いやー、ちょっと、本当に覚悟を決めて、見たいと思います。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第17話内容としましては、ユニオンのみんなが、ビクトールさんに、こう、戦いを挑んで、ビクトールさんめちゃくちゃ強くて、全く封じ込められないんですが、フーコちゃんが協力のもと戻ってきて、密着しますという展開でした。
いやー、乱世面白いですね。
いやー、本当にみんないろいろ考えてますからね。
そうそう、能力小出しにしてくるからね、それぞれすごい考えるの楽しみだし。ね、ビクトールさんがね、この稽古つけてるみたいな展開もね、結構いいしてっていう。
そうなんですよね。
まあ、もともと宇宙でね、ほら、遊ぶかって言って、起きてきてるからねっていう。
はいはい。
でも、その辺も含めても、結構いろんなことを知っている感じだし、だってジェイスって、結構名前まで知ってるくらいですからね。 どんな関係なのか気になるよねっていう。
そうですね。結構よく知ってる感じもしますしね。人数10人と言っていたり。まあ、もともと、その、捕まるまでの間は、それなりの、こう、逃亡劇、追跡劇、追走劇があったでしょうから、まあ、昔いた人は知ってるにしても、世代的に知らない人の方が多そうな気がしますからね。
そうね。
いや、でも、捕まってる間も研究対象として接してきた人たちは、まあ、知ってるんですよね。とはいえ、やっぱり、ただ、長く生きて、ただ知ってるっていうだけではなさそうな感じがすごくするんで、一体どういう存在なのかはすごく興味が高まりますよ。
そうだね。いや、あとは、ユーマバーンの加工物燃える剣が出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
これ、おって思ったんでね。
ほう。
だって、一緒にミッションを進めたらスポイルの裏でもう捕まえたんかいって思うし。そうすると、だって、ね、バーンの報酬は11人目の席追加じゃないですかっていう。
ああ、なるほど。
そうすると、もしかしてこの10っていうのは、ね、強調してるのはもしかしてもう一人くらいいるんじゃないのっていう気も少ししてるしねっていう。
なるほど、なるほど、確かに。
自分を含めて10じゃなくてっていうね。
はいはいはい。
そしたらすごい面白いなって思うし。いや、いろいろ妄想できて楽しいんですよねっていう。
ああ、その辺の情報の読み込み確かに考えていくと大変楽しいですね。いや、あとは、フーコちゃんがちゃんとお話にこの後に及んで絡んでくる。で、これだけ歴々たるユニオンの人たちが揃っている中、全員がびっくりはてなを浮かべる感じで、フーコちゃんが Y に突出するみたいな、この、みんなの度肝を抜く主人公っていう感じで、こう、一線、頭一つ抜けた感じの存在感を示しているところも、すごく良かったですね、今週。
いや、もう良かったですね。もう、おっぱい丸出して抱きつくっていうね、もう、びっくりしますよっていう。
そうですね。みんなびっくりしますね。下地出ちゃってますしね。
そうですね。
来週はサービス会じゃないかと思いますよ。
はい。
今週も、このビクトールさん、股間丸出ししたしね。
そうですね。ノリ超出てましたからね。
そうですね。両足に生き残ってるのに股間ダメでしたからね。
ちょっと、仕事した方がいいですよ、福藤優馬さんってね。
股間は、まあ、あえて飽きてる説がありますよね、やっぱり。
まあね。
思考を読み取って、その理想の服になろうとしてますから、やっぱり股間隠さないっていうのは理想の一つなんだと思いますよ、きっと。
そうですね。
っていう点で、まあ、服がどうなるかも大変楽しみです。じゃあ続きまして、アクタージュの第113話、内容としましては、ヨナギさんは、黒山さんの映画が気になるんですが、レンタル屋さんに置いてないし、レンタル屋さんの店員はよくわかんないっていうし、ムカついてたんですが、黒山さんが自分の映画見に誘ってくれたんで楽しみっていう展開でした。
いや、もうだんだん黒山ハーレムができつつあるのがチッって思ってますね。
ハーレムって別に、ヨナギさんが親しくなってるだけですから、別に。
うん。ほら、だって、千代子ちゃんもなんか言ってたりするしさ。
はいはい、はい。
なんか、黒山さんがどんどんね、モテてる。花子さんだってさ、ほら、ちょっとアプローチかけようとしたりしたしさ。
まあ確かに。
ちょっとハーレム展開はちょっとイラッときてるんですよね。
まあそうですね。今週は完全に黒山さん上げ替えの流れになってますからね。
うん。まあね、黒山さんと格が上がるのは別に嫌いじゃないんだけどね。
はいはい、はい。
なんだ、複雑な感情なんですよっていう。
まあそうですね。ここに来て、ヨナギさんが、まあ、恋愛感情はないっていうことを、このレンタル屋さんで一応否定はしていますが、でもやっぱり距離感として、ちょっと、そういうのも匂わせる感じになってきてるのは、何か複雑化してきて面白い気がしますけどね。
まあね、ドラマティックですよね。
読者層的にその要素が必要かどうかっていうのは結構疑問ではありますが、でもここに、やっぱり、ほのかな恋愛感情的なのを絡めてくるっていうのも、天才もの、演技もの、女優ものとしては、ある種定番のだらし面白いですからね。
そうですね。
天才、愛でない恋愛とかは、いろいろとドラマになりがちだったりするんで、そういう匂いもちょっと楽しみだったりはします。
そして、まあ、あとは本当、黒山さん映画は見つからないみたいですねっていう。なんか、若槻さんもね、DVD 探すの大変だって言ってましたけどもねっていう。
はいはいはい。
まあ、やっぱり、カンヌとか、撮ったくらいじゃダメなんですねっていう。
黒山さんが、よっぽど、だって DVD はあるみたいですからね。事務所に落ちてるから。DVD 化自体してないわけじゃないみたいですからね。
そうだね。
だから DVD 化はしてんのにレンタルに置かれてないっていうのはよっぽど特殊な、やっぱり最初から渋谷津屋に行けばよかったんじゃないですかね。
でかいところに。
でかいところに。もしくは、まあネットで調べていけばよかったんじゃないですかね。
まあね。 まあ今サブスクもいっぱいあるからね、探せばあるかもしれませんからね。
配信は単館系はかなり厳しかったりしますが、でも DVD 化してるんであれば、あ、でもレンタル化してないやつとかありますもんね。っていうか確かにそうですよね。レンタル用に下ろしてないと基本的にレンタル屋さんには並ばないんですよね、DVD。
そうだね。
だからまあ、やっぱ権利関係で出してないんでしょうね、レンタル向けに。理由は知りませんが。
まあまあ、だからあとは本当にね、二人で映画を見てどうなるかっていうね、同じところでこう泣いちゃったりしたら、まあ自分の作品だから黒岩さん泣かないだろうけど。
いやいやいやいや。ね。わかんないですよ。
うん。そしたらもう、デンジ君とマキマさんになっちゃうってねっていう。
確かに。
でもリアクションはちょっとどういうのそのか期待してます
よ。そうですね。果たしてどんな感じなのか。店員がよくわかんなかったって言ってますからね。
うん。
これだって根深いのは、あえてそういうのをミニシアターまで見に行ったんですよ、こいつ。
そうだね。
そこら辺のテレビで、なんとなく映画見てとか、なんか、そういう文芸作品が間違ってシネコンで上映されて、うっかり見ちゃった一般人とかじゃないんですよ。
うん。
映画好きがミニシアターに見に行ってよくわかんなかったって言ってるんですよ。
なかなかクセもんだよ
ね。根深いですよね、これは。
うん。
っていう点で一体どういう作品なのか、どういう異彩を放つのか、ある種、今までユナギさんの天才漫画でしたが、この作品は、そこに黒山さんの、うん、天才っぷりっていうのがどういう感じで表現されるのかはすごく気になるところでありますね。
いや、そうですね。タンポポ、果たして夜桜家を襲う物語なのかどうかっていうところですよね。
そうですね。タンポポつながりですね、夜桜が。夜桜さんちと。という感じなので、大変まあ、これ見に行ってるの多分渋谷のアップリンクですからね。
ああ、わかるっすねっていう。
あ、ミニシアター、確かにアップリンクに人の勧めで見に行った映画でよくわかんないのたまにありましたからね。うん、あれ良かったよみたいなことを言われて、ぜひ見てみたいなことを言われて、ああ、じゃあ今度見てみますって、アップリンクに見に行って、見た後に、なんて感想を言おうかなーっていうことが結構あったりしますんで、まあアップリンクだったら確かによくわかんない映画とかやってそうだなという説得力のある舞台だて、一体どういう感じなのか、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、三玉セキュリティの第、37話内容としましては、ハゼレナさん、三玉さんいなくなって強がってたんですが、やっぱり寂しくて泣きながら呼んで、宗谷さんが、セキュリティ本部、セキュリティタワーに連れてってくれますという展開でした。
いや、もう、今週超ラブ話でしたね。
いやー、本当に、ちゃんともう、ワンワン泣くところで大変、こっちも気持ちが盛り上がりましたよ。
いや、そうだね。いや、よかったよ。ゆうこちゃんがね、頑張って、ハゼレナ押しと、背中を押してね、本音が聞けた後に複雑な顔してるのも良かったしね。
そうですね。そこで急にギャグ顔になりますからね。
うん。いや、だからちゃんとギャグも挟んだしねっていう。
はいはいはい。確かにそこ以外、そこ以外ギャグがほとんどなかったですからね。
馬車もそんなにギャグじゃなかったしねって。
一応まあ、ハゼレナが海に行っちゃうとか、ジャンカさんが街路樹の根元を探してるとか、おかしなところあるんですが。
うん。
ギャグではないですからね。
そうね。ジャンカさんはやりそうだもんねって。
普通のことですよね、もう。
うん。
なので、まあ、基本的にギャグのない展開の中、最後に行くセキュリティ本部がセキュレタワーっていうところが、で、上から見たらセっていう形になってるっていうところが、ギャグだったかもしれませんね。
いや、そうですね。いや、すごいですね。これでもなんかの結界っぽい雰囲気もありませんかっていう。
確かに、あり得る、あるかもしれませんよ。感じの大変なんか、鬼面組の校舎みたいな感じの、上から見ると文字になってるっていう感じのビルとか、やっぱり真面目な話をやってるけど、全体的におかしいっていう雰囲気がちゃんと保たれてるのはいいですね。
いや、そうですね。
この作品のリアリティラインみたいなところは犯さない感じでのシリアスっていうのをちゃんとやりきってるっていう、その力加減は僕はすごくいいと思います。では、果たしてこの展開にちゃんと納得のいく答えがあるのか、それともなんやかんやって戻ってくるなのか、わかりませんが、まあ大変楽しみですよ。では続きまして、伊賀木曽のゆなさんの第207話内容としましては、ゆなさんこと源流斎さんは、自分がいなければ誰も傷つかないということで、幽霊になることを小枯らしさんに会うことを諦めたりするんですが、龍禅さんはその映画、こらえられなくて許せなくて耐えられなくて ユーナさんを結局幽霊にすることに決めて今があるのでした。で、結果、リュウゼンさんはユーナさんのために全力でサポートしてきて、結果、疑似的にみんなに憑依して、霊力を、こう、小柄くん復活に必要な霊力を集めて、さらに小柄くんの、こう、魂の情報をみんなの未来予知に出てきた未来の小柄くんたちで補って復活させるという術だということが分かったんですが、敵の攻撃で、結界が割れて、小柄くん、あの世に行っちゃいましたという展開でした。
いやー、今週ほんと過去限流祭さんが諦めたところは、すごい切なかったですけど、まあ、その後ほんと復活してね、立った時のね、ユーナさんとして当たった時の、こう、盛り上がりは良かったですね。熱かったですよっていう。
いや、本当にすごい悲壮な過去がしっかり示された後だからこそ、この決意の表情で、その、ちゃんと私は井ノ原ユーナですって言いながら戦ってるっていうところで、すごく、安心というか、ほっとするというか、良かったって、ここですでに思いましたからね。
そうだね。そしてもう、ほんと、ダダレさんがもう、向かれちゃってるって言って笑う。
そうですね。真面目な話してるんですけどね。
そうなんだよね。ここでだから、テンション上がって笑うっていうので、またさらにちょっとテンション上がるっていうか。なんか、いい感じになるんだよねって。
はいはいはい。ここに来て現代、本当に、今は、あれから大変時間が経って、幽霊になって、時間が経って、いい世の中になったなという感じがしますね。
そうですね。
ちゃんと今のユラギソウのテンションに戻ってきたという感じが一気に伝わってくる一コマでしたよ。
いやー、本当に三浦先生は、構成力ありますねって。
そうですね。ちゃんと階層と現代の温度差の描き分けが見事ですよ。
うん。そしてね、まあまあ、小柄志くん幽霊で、こう、オーガさんが迎えに来るみたいな展開ができましたけどってね。
はいはいはい。い
やだからここもなんかでも、本当ちゃんとした少年漫画っぽい展開になりそうで楽しみだよねって。
いやー、そうですね。復活パワーアップ展開があるんじゃないかと、大変楽しみですよ。もうこれだけ、大変、ユーナさんの本当に命をかけて連載開始より前からずっとかけての小柄志くんを救うための悲願が伝わってきましたからね。
そうだね。
いやー、見事なクライマックス。小柄志くんのその助かる展開というか最後の活躍に大変期待ですよ。
いやー、めっちゃかっこよく決めてくれるんだと思いますよ。
いや、本当にユーナさんが救われる瞬間っていうのを早く見たいですね。
見たいですね。
では続きまして、アグラビティボーイズの第21話、内容としましては、ゲラルト王選手権優勝はバーズラキさんという展開でした。
バーバーさん、ここまでゲラルトと親友感あるとは思わなかったね。
確かに。まあ、でもそんなに違和感というか、まあ意外性はそんなにないですけどね。
まあね、なんだろう、でもここまで言っちゃうと思うから、友達を息を超えた BL 展開じゃないですかっていう。
確かに。相手方がアーシュ君がクソーって言ってるのはわかりますけど、バーズラキさんもゲラルトのことがこのクイズで相手に語られたらクソーって同じテンションで嘆いてますからね。
そうだね。
それは単にノリがいいだけっていう気もしますけどね。
うん。いや、はい。まあまあ、結構面白い回だと思いますね。
いや、今週僕かなり好きですよ。ババさんとアーシュ君の絡み、もっと絡ませるべきでしたね。
いや、そうだね。こいつら面白いよね、絡むと本当に。
大変いい展開で、本当に普通に和やかな会話、ゲラルトさんという共通の話題でちょっと盛り上がったのに、馬場さんが知らないことを言った瞬間に、もう激しく絶叫して悔しがるという、そこの温度差でまず一笑いありましたし。
うん、
いやー、その後も本当に気持ち悪い展開が続いて、大変良かったですね。
そうだね。いや、でもちゃんと最後はね、いい話に落としてますからっていう。
そこが見事ですね。本当に、ゲラルトさんの発言で、違和感なく、ちゃんと、今、この、全部通して、1話通しての流れでいい話にまとめてますからね。
そうだね。
で、結局タイムマシン展開は何一つ進んでないんですけどね。
まあまあ、いいじゃないですか。
まあまあ、あくまでこの状況を設定するための、そのアーシュさんがやりたくないことをやらざるを得ないっていう動機づけのためのタイムマシンですからね、あくまで。
うん。
そういう点で、やっぱり縦軸がちゃんとある、強制力が働いている、キャラクターが無理にでもやらなければならないという、そういう推進力になってるっていうのが、ちゃんと生きてると思いますよ。
うん、そうですね。いや、だからもう本当に、別にタイムマシンとかいらないから、こんな感じでバカ話してくれいいよっていう。
そうですね。 いや結構今週は、アグラビティボーイズに僕が求めてるものが伝わってた気がしますよ。
うん、そうですね。
いや本当に、馬場さんが男に好かれるのにって言ってる記憶が全部エロ絡みっていうのもすごく良かったですよ。
良かったですね。
本当アホみたいで。では続きましてが、魔女の森人の第15話内容としましては、クロードさんとファフナ君戦ってるところに、バリコ夫妻専用移動用魔道具、フクロウが飛んできて、そこに乗っていた夫妻が、命令したんで、スピカちゃんが魔法で、ファフナ君を押しつぶして、で、スピカちゃんは処分っていうことになっちゃったんで、クロードさん、スピカちゃん刺そうか迷うんですが、ファフナ君が助けに入りますという展開でした。
唐突な袋超面白かったよね。
これはめちゃくちゃ笑いましたね、ちょっと。この、でーんってこの、すごい、仰々しい椅子に座って、真ん中にいて扉が開いて、下を見下ろしてるという、ちょっと傾いてるという。うん、完璧でしたね、ここは。
これ面白かったね。まあでもね、考えてみればこの、クロードさんが負けそうだったところを助けて逆転させたわけですからね、
はいはい
はい、ある意味では司祭です。超有能だと思いましたけどね。
そうですね。それも司祭、前に登場した時に、ここに新品の靴がある。こんなものはいらん。足の、なんか、ボロボロにしてこそ、騎士だみたいなことを言って、みんなに、おーって言われて、いや、全然いいこと言ってないけどな、っていう印象だったんですが、今週ちゃんと、その、いや、私も心が苦しいけれども、心苦しいけれども、処分することになったんだ、仕方ないんだ、分かってくれみたいなことを、すごく善人ずらして言う司祭っていう、この言葉遣い、セリフ回しに関しては、今週はちゃんと善人っぽいこと言って、嫌なやつだなっていう感じが伝わってきてよかったですよ。
いや、そうだね。いや、だから、司祭、これめっちゃキャラ立ってるなって思ってるし、いや、なんか好き、ほんと好きになってきたよっていう。最初の頃は、なんだこ、なんでヘビの首切ってんだこいつバカじゃねえのとか思ったけど。いや、好きになってきたねって。
いや、そうですよ。フクロウに乗るんだからヘビぐらい飲みますよ、そりゃ。
そうだね。いやー、ね、それで、ね、やっぱね、クロードとスピカちゃんの物語もちゃんとしてるから、面白いよねっていう。
いや、今週は本当に、この設定にある、この設定に、の中に存在しているドラマ性みたいなものをきちんと、こう、生かした展開ですし、感情移入もできますし、そこに主人公が絡んでいく感じも、ちゃんと、その、正義の味方として、人々を救うために、こう、動いてますし、大変、読み応えのあるいい話でしたよ。
いや、そうですね。ね、でも、ファフナ君は、本当突っ込むしか脳がねえというかね、タフさで勝負するっていうところは、相変わらずだなって思いましたね。
うん、まあまあ、それこそ、倒すために戦ってるわけじゃないんですよ、きっと、今回も。
うん、うん、うん。
あくまで説得の一環として戦ってるぐらいの感じなんですよ、きっと。
そうだね。もうだんだんなんか、ね、ファフナ君こそがこう、魔物なんじゃないかっていうレベルですから、100G を食らって、その後さらに食らって、まだ立ち上がるっていうね。そして剣を掴むっていうね。
はいはい、タフはタフですね。
うん。
むしろその前、うん、意外とそんなにダメージ食らってなかったのかもしれませんね。
いやー、まあまあまあ、本当に。だから、こっからで、ね、だから、いいっす、逆転できますよ。魔女の森人っていう。
はいはい、いやもう。大変いい展開になってきたんで、あとはこの二人の決着をどう、こう、気持ちよくつけるか。この国を見捨てない感じで、この二人がどう未来を掴み取ればいいのか。大変展開が気になりますよ。
いや、そうだよ。てか、だって、代わりの魔女いないもんね。この国。
そうですね。今のところいないですし。あと、スピカちゃんも本当にもう、だって、この、マシのところがもう、ちょっと、変形してきてる感じですからね。
そうだね。
こっから戻れるのかどうかって感じですから。
ちょっと難しいよね。まあ、意外と本当にスピカちゃんが死んじゃって現実を見せられるっていう展開もあるかもしれませんからね。
確かに。
うん、
死んじゃうけど、マナスパちゃんたちがいることによってすごくこう、救われる感じ。気持ちを、希望を持って死んでいける感じ。みたいな、そういう展開だったりするのかもしれませんからね。
そうそう。だからいろんな方向性が考えられるし、いい引き出し、面白くなってきたと思いますね。
はいはい。いやー、クロード君のこのルールを守るというのに関しても、自分が外にいたせいで、スピカちゃんが、瀕死の重傷を助けるためにマッシュを埋め込んでしまった。だからルールを守ることに固執していたっていうのも、まあ、ちゃんと回想も役に立ってましたしね。
うん。
繋がってましたしね。
そうですね。
いやー、大変。 こう、理解できる展開が続いてるんで、本当に決着が大変楽しみです。では、目次コメントが、まずは読み切りの幽玄と除霊学校、佃先生、コツコツ新作の準備をしたりして過ごしています。ジャンプにまた乗れて感激。で、佐伯先生、クリップスタジオで初作画&ペンも変えたからどう印刷されてるか楽しみです。ということで、うん、これはソフトを変えたっていうことですかね。今までアナログだったってことではないですよね。
そうですね。多分、まあ、多分別のソフトだったなと思いますけどね。クリップスタジオに変えたってことだと思いますけど、全体は。
はいはい。結構、ジャンププラス、デジタルで見ると、暗いシーンの幽霊とかもすごくよく見えるんですが、まあ本誌だとちょっと、だいぶ黒いところが沈んで読みづらかったりするのは新しいソフトだからかなとちょっと思ったりもしましたけどね。
うん、うん、うん。いや、まあでも新しいことをガンガンやってるっていう感じはいいなって思いますしね。
はいはいはい。
あのね、この、まあ、幽玄と除霊学期じゃないかもしれませんけどね、原作の佃先生の方もコツコツ新作の準備をしたりして過ごしてますっていうね、動いてる感じっていうのはなんかワクワクしますね。
いや、本当に、大変先々の展開が楽しみになるコメントでした。あとは、ブラッククローバー田畑先生が、後藤家先生連載お疲れ様でした。いろいろ落ち着いたら、娘と犬に会いに遊びに来てくださいね、という激励の、お言葉でした。
そうですね。ちょっと犬、どんな犬かわかんないですけど、可愛いでしょうからね。
そうですね。いやー、大変会いに行ったら、そのこともちょっと目視コメントで報告してくれたら嬉しいですね。
まあ、森キングの長谷川先生、島にスーパー銭湯を作ってたら合併後休みが終わった。なんて恐ろしいゲームだっていう。まあ、多分動物の森の話でしょうねっていう。
はいはい、そうですね。
うん。まあ、相変わらずね、森の中でもパンツかぶってアバターで頑張ってる長谷川先生ですからね。
はい。
いやー、遊びに行きたいですね、私もっていう。
それに、スーパー銭湯を作ったら、わかりますか？スーパー銭湯を作ったら、つまり、女湯に入れるんですよ。
そういうことですね。
あえてそのために作ったんじゃないかと思いますよ、僕は。
変態だーっていう。
女湯に入るためだけにも銭湯を作ったんじゃないかと、一週間の休みを使って。
うん。
という点で、僕は、さすが長谷川先生と思いましたよ。
そうですね。伊達にパンツかぶってないですね、っていう。
あとは、まあ皆さんリモート化してる感じで、アンデッドアンラック戸塚先生、担当さんとズーム打ち合わせをして、自分のひどい冷え面も見ました、反りました、ということで。冷え面で書いてたんですね。
そうですね。てか、あるあるじゃないですかって。まあ、1対1とかだったらあんま気にならないけど、ね、数人でやってて、大のおっさんの顔が6人も7人も並ぶとさ、もう、へっけきするじゃないですかっていう。
というかまあ、普通に、生で対面で見ると別に自分の顔は視界に入らないですからね。
うん。
でも、ズームでやってると自分のカメラに映ってる自分の顔っていうのが画面に表示されるから、普段鏡とかを見ない人にとっては、また鏡で見ると、ちょっと、鏡補正、自分で鏡を見ると、ちょっと、いい角度で見ちゃいますから。
うん。
やっぱ、写真で撮ったり映像で撮られたりすると、より不細工に見える現象っていうのは実際にあるらしいですから。やっぱりその感じで、普段鏡だけ見てる人は、そのカメラに撮られた自分というのを初めて目にする、珍しく目にする感じになって、やっぱり汚ねえなと思うことになりがちなんじゃないですかね。
そうだね。だから本当、ズーム打ち合わせとかはアバターを使ってやるべきだと俺は思いますよっていう。
VTuber 的な感じで。
そうそうそう。
まあ、対面、そうですね。僕とミスさんは今、ズームで音声のみで喋って収録しますけど、こう、友達とかと喋ってる時に、ズームで喋ったりしてるよ、映像はつけてないよって話をしたら、それ全然つまんなくないですかって言われましたからね。映像だけって、ただの電話じゃないですか。何が面白いんですかって言われて。いや、電話は電話で楽しいもんだけどっていう話をしましたけど。
そうだね。
まあ、ズームの醍醐味は顔だっていう人もいますからね。
そうだね。
そういう人は大変。
そういうとこだよね。
めかし込んでやるしかないんじゃないですかね。あとは、ゆらぎそうのゆうなさん、三浦先生、今後ずっとアシさん在宅なら、机片付けてホームシアターにしてみるかということで、大変夢が広がりますね。
そうですね。もう、仕事も広く使えるっていうのはね、ただまたなんか会った時に、躊躇しそうだけどね。わあ、また片付けなきゃみたいな。
確かに。場所がなくなるのはちょっと怖いですね、それはそれで。うん、という感じで、まあ本当に漫画、全然リモートでアシスタントできるみたいな話は前々からありましたが、本当にこのコロナ禍によって、いろいろと制作体制、一人一人の作業方法とかに関しても、変わってくるところとかはありそうですね。
そうですね。
本当に漫画、ジャンプ作家さんに関しても、コロナ以前、コロナ以降というものはやっぱりあるのかなという感じで、 まあ、影響今後も何かいろいろと感じるところは出てくるのかもしれません。あと、ドクターストーン、ボイス先生、時々ジャンプにいることが事実ではないと思う時があります。夢の中にいるのかも。気持ちはわかります。いや、
そうですね、
本当の意味でわかるわけではないんですが、想像ができます。確かに、ジャンプに連載してるってふと気づくと、やっぱり、ジャンプ大好きっ子はすごい変な感じになりそうな気がしますよね。
そうですね。
あとは、ボイス先生は、特にその青年誌の方でゴリゴリの青年誌で、こう、やってた方ですから、より一層、もう少年漫画というところに来てるっていうところに越境感があるのかもしれませんしね。
そうだね。
いろんな意味でそういう感じはそうだなという感じがします。では、来週が新しい世界へクライマックス超大人気御礼表紙&関東カラーで約束のネバーランドが関東カラーです。
おー、終わりなんすかね。
でもジャンプは、最終回は関東カラーにしない伝統がありますからね。
そうだね。だからまあ来週やって、再来週センターカラーで、まあ、約束のネバーランド最後の47日間が始まるんだよねっていう。
そうですね。タイトル変更。もしくは、夜明けのネバーランドが始まるかもしれませんからね。
そうですね。いいな、別に、いや、別にまあ学園舞踏編が始まってもいいよ、俺は。
逆にそうですね、確かに。
うん。
夜明けのネバーランド学園舞踏伝が始まるかもしれませんね。
楽しいですね。
いや、逆方向は大変いいかもしれません。何の逆かはまあ、押して知るべきですが。あとはセンターカラーが、文学の森の眠り姫編スタート、大人気俺センターカラー、僕たちは勉強はできない、文の編スタート。ある瞬間から未来が変化し、それは文化祭の時じゃないんですか。
そうですね。まあ、どっから始めるかですね、本当に。高校時代の話から始めるのか、もう大学生また行っちゃうかっていうね。
やっぱり僕は時間軸進む説を今のところ推してるんですけどね。
そうだね。俺もそんな気がするから、意外と社会人まで行っちゃうんでか、そこは行き過ぎはさすがに。
大学2年とか普通に行くんじゃないですか。
うん。
うん。
そうだね。
と思ったりもするんですが、でもまあ、あんまり飛びすぎてもあれだから、やっぱ卒業から始まるっていうこともなくはないかもしれませんが、うん。まあ、とりあえず来週が楽しみです。うん、あとは、重大企画発表&新展開突入特大センターカラーアクタージュ。ということで、特大センターカラーだそうです。
おー、なんでしょうね、重大企画っていうと。まあ、アニメ化か実写化かくらいかなとは思いますけど。
でも、企画っていう言い方は、します？
あー、なるほど。でも、どうだろうね、確かに。まあ、プレイボーイとね、の裏表紙飾ったりとか、いろいろアクタージャー面白いことしてるからね。
はいはい。重大発表ではなく、重大企画発表なんで、なんか企画らしい企画なんじゃないかなという気もしますが、わかりません。あとは、人気投票結果発表センターから、チェンソーマンの人気投票結果発表だそうですよ。
いや、楽しみだね。もう、コベニカーとかにも言えたし、楽しみだね。
1位がデンジ君か、マキマさんか、デンジ君かなという感じですけどね。
そうだね。まあまあ、デンジ君1位、2位、脇間さん、3位、秋先輩戦、4位、パワーちゃんくらいかな。
まあその辺。
どの辺が来るか。俺は結構、コベニカーはベスト10以内に入ってんじゃないかなと思ってんだけどね。
ああ。まあ、10票ぐらいは入ってるかもしれませんね。
いやでもね、ちょうどさ、長男引き殺したところくらいだからさ、投票期間が。
はいはいはい。
バズってると思うんだよな。
確かにな。確かにだな。投票したくなる気持ちはわかりますからね。
うん。
まあ、総票数がわからないところがありますが、コフェニカ、確かに、113票とか、116票とか言ってるかもしれませんね。
いやー、とりあえずだから、ちょっと。何が出てくるかって楽しみだよ、本当に。
といった感じで、人気投票結果発表楽しみです。といった感じで、来週26号が6月1日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。